次は門不具足。門不具足と言いますのは、門というのはですね、これは仏法を聞く耳のことです。仏法を聞く耳、これを門と言いますね。聞く耳ってことですね。だから門不具足というのはですね、仏法を聞く耳がない人ってことです。門不具足っていうのはね、仏法を聞く耳がない人ってことです。こういうことです。仏法を聞く耳がない人っていうのはですね、仏法を聞いていても、仏法を聞いていることにならないということです。ただ聞いているだけ、ね、ただ聞いているだけで、教えを受け取ることができない。で、先ほどですね、仏法を聞いていく目的は知恵を体得していく、知恵を得ていくことが目的だとですね、こういうお話をしました。で、知恵を得ていくためにはですね、善知識から教えを聞かせていただかなければなりませんが、たとえ全知識から教えを聞いていたとしても、この門がなければね、門っていうのは聞く耳がねなければ、聞いていてもそれは聞いていることにはならないっていうことなんですね。こういうことです。だからまず仏法を聞く耳を、なんていうんですかね、身につけていかなくちゃいけないと。そこで仏法を聞く耳がない人ってどんな人なんですかということについてですね、464ページ、右からですね、 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、如来の諸説は十二部経なり、ただ六部を信じて、未だ六部を信じず、この家に名付けて門不具足となす。これはどういうことかというと、仏法を聞かせていただいても半分は信じて半分は信じていない、これをですね、半信半疑って言うんですね。半信半疑、半分は信じているけど半分は疑っている、ね、半分は信じているけど半分は疑っている、半信半疑ですね。こういう聞き方の人、つまり、教えられたことに対して本当にこう、なんていうんですかね、真剣に聞いていこうっていう気持ちではなくて、本当にこの人は正しい教えを説いてるかなっていう感じで、こういうね、こういう感じで聞いてる、ね、こういうの半信半疑っていう。でこういう人に話をしてもですね、教えが入っていかない。でこういう人の特徴としてはですね、自分の考えが正しいっていうところに立ってる人なんですね。 こういうところに立っている人、自分の考えが正しいですね。だからその正しいと思っているからですね、聞いていることも信じられない。なぜかって言ったら、仏法の教えというのは自分の考えは間違ってますよっていうことを知らせるものばかりだからですね。だから自分の考えが正しいと思って聞いている人は、教えられたことに対してですね、なかなか信じられないんです。だから疑ってしまう。これはどういうことなんだと、これはどういうことなんだ、とにかく自分の考え方が間違っていないということを認めさせるように、認めさせるような質問をしてくるんですよ。わかりますかね。聞き方が違うんですよ。真理はどうかっていうことを聞いてるんじゃなくて、もうすでにある自分の考えを否定されたくないから、だから自分の考え方が正しいんでしょ、正しいんでしょっていうような聞き方をしてくるんです。こういうの半信半疑って言うんですよ。正しいんでしょ、正しいんでしょ、だからあなたの言っている言葉の中で私が納得できるところは信じるけど、納得できないところは信じない。自分の考え方に合っているところを聞くとね、そうそうそう、そういう話をしてくれなくちゃいけないんだと。いいいい、そういう話がいいんだよっていうこと。自分の気に合わないようなことを言うと、ああこれおかしい、もう最近ね君は偉そうになってきてるぞと、こういうふうにこう自分の方が相手よりも仏教が分かっているんだっていうところに立ってるんですね。仏教っていうのは本当に心の頭を垂れてですね、教えを聞かせていただかなくちゃいけない。ところが自分自身が知恵がある、自分の方が仏教が分かっている、そういうところに立っている人は自分の考え方が絶対なんです。だからお商業を読んでいても自分の考え方に合うところは読むけど、考え方に合わないところは読み飛ばすんです。これは私には関係ない、これは関係ない、ね、例えばね、煩悩はなくならないんだと思っている人がいたとします。で、お商業の中にね、煩悩は減っていくんだっていう根拠が書いてあったとしても、何を言うんだ、ほら普段煩悩解くねえ半と書いてあるだろ、なんか煩悩がなくならないんだっていう根拠ばかりを探してね、自分の考えを押し通していこうとする。浄土はね、生きてる時からね、進んでいくんですよって話を聞いてもね、いやいやそんなことはないんだと、自分の気に合わないからね、ほら親鸞聖人がね、亡くなる時にね、浄土にて必ず必ず待ち参らせ候べしと書いてあるじゃないか、まあ東照の中にとかね、自分の考え方に合うところだけを抜き取って見ていく、こういうのを半信半疑って言うんですよ。だから六部のね、書いてあることの中で半分は信じる、つまり自分の気に合うところだけは信じる、でも気に合わないところは信じない、こういう聞き方は聞く耳がまだ育っていない人なんですよと、もう不具足なんだ。だからこういう人がどんなに教えを聞いたとしても教えは分かりませんよっていうことなんです。だからそういう人もね、やっぱり続けて、聞いていただければですね、だんだんと、ああ自分の考えが間違っているんだなっていうことが知らされてきて、そして聞く耳が出てくるんです。やっぱりね、本当思いますけど、仏教というのは下手にね、仏教を学んだとか下手に教学を持ってる、仏教の教えを学んできた、そういうものがあるとですね、それが邪魔になって聞けなくなるんです。で、そういう知識っていうのは自分が確かめたものではないものがほとんどなんですよ。 例えば煩悩はなくなりませんって言ってるような人はね、煩悩って何かっていうことを徹底的に調べたわけじゃないんです。煩悩って言ったら食欲でしょ、煩悩って言ったら睡眠欲でしょ、寝なきゃ生きていけないじゃん、食べなきゃ生きていけないじゃん。煩悩がなくなるっていうことは食べなくなるってことでしょ、寝なくなるってことでしょっていうふうに思ってるんです。自分でね、何かこうインターネットを調べたり、また仏教辞典を引いたりして煩悩ということについて詳しく調べたわけではなくね、自分の生半可なですね知識だけで、仏教というものを全てを分かった気になって見ている、こういうのを聞く耳がない人とこういうふうに言うんですね。次に、よいしょですね、またこの六部の経呪術といえども、独受するあたわずして他のために下説するは利益するところなし。これはどういうことかというとですね、次に仏法を聞いて自分がこれはこういう意味なんだなっていうふうに理解して、それを本当に何回も何回もお商業に照らし合わせてね、また禅師式に聴聞するなどして確かめもせずに、これはこういうことなんだよっていうふうに人に話をするっていうのは、これもまた聞く耳がない人の、こういう人をですね、うぬぼれ強い人と言います。ね、うぬぼれ強い人、うぬぼれ強い人っていうのは、仏法を聞いてですね、自分の中で大体もうこういうことなんだろうと深く聞くことなく自分の中で決めつけてしまう、こういうことなんだろう、だから同じ話を聞くとね、ああもう聞いてる、分かってる、分かってる、そういうことでしょと。ところが相手としてはね、前置としては実はこういうことを全く違うところを分かってほしい、でも入り口としては同じような入り口を使っただけなのに、もう同じ話だと思い込んでしまって深く聞き取ろうとしない、まだ自分の中の理解っていうのが正しいと信じてるからね、もう大体こういうことなんだろうと思ったらそれ以上深く追求して考えようとしない。例えば自分に説法してくれたものをね、録音して聞いてみると、こうね、1回目聞いた時よりも2回目、2回目聞いた時よりも3回目とですね、あ、こういうことを言っていたんだ、あ、こういうふうなことを伝えようとしていたんだ、聞けば聞くほどですね、あ、自分はちゃんと聞けていなかったんだなっていうことが知らされてくるものなんですね。ところがもう1回聞いただけで、あ、これはもうこういう意味なんだと、もう思い込んでしまう、こういう人も聞く耳がない人なんですね。仏教という教えは知恵というものをね、体得していく教えです。だから知恵っていうのは今まで自分自身が考えたこともないもの、想像したこともないもの、そういうことについて説かれてるんですよ。それをですね、今までの自分の考え方や自分の知恵というかね、自分の誤った考え方や見方でこうなんだと決めつけてしまうというのはとても危険なことなんです。本当は自分ね、自分はこういうふうに思うんだけど本当はどうなんだろうか、そういう気持ちで何回も何回も確認していく、そうして初めて一つのことが理解できるんですね。これが聞く耳がある人ってことなんです。ところが、うぬぼれ強くてですね、自分には知恵があると思っている人は話した内容を自分の中で、あ、こういうことなんだっていうふうに、軽く見てですね、 自分の考え方に合うように教えを変えてしまう。そういう人は聞いていながら聞いてない人なんだと、こういうふうに言われるわけですね。三つ目ですね。このまたこの六部の経を受け終わりて、論議のための家に、正太のための家に、利用のための家に、正のための家に、儒読、儒読儒説選、この家に名付けて門不具足となすと。これは一体何かというと、目的違いの人です。仏法を聞く目的がそもそも違っている人、そういう人も聞く耳がない人なんですよと。よくあるのがね、論議のための家にね、あの人に勝ちたい、またね、何を質問されてもちゃんと答えられるようになりたいね。えもう難しい質問された時にね、これはこういうことなんだよ、驚愕的にこう書いてあるでしょ、かっこよく答えたい、こういうの論議のためっていうんですね。あくまでも仏教を学ぶ理由は苦しみを解決することなんですよ。相手にですね、議論で勝つ、そういうことはその仏教の目的じゃないんです。よくあるのがそのね、ネット上でね、いろんな意見がありますよね。それに対して反論を書いたりしてね、こうこれはこうなんだと。そうするとね、相手はね、また相手でね、あんたこそこうじゃないかと、何を言うの、あんたこそこうじゃないか、何をもお前のこそこうなんじゃないかってね、こういう争いをしている。じゃあそれをすることによって誰かが苦しみが抜けますか。私の苦しみは抜けます、あなたの苦しみは抜けます、これを読んだ人の苦しみは誰か抜けます。もう見れば見るほど嫌な気持ちが出てくる、汚れてくる心、こういうのはね、本当無駄な議論なんです。仏教の目的がずれてしまってるんです。仏教の目的は何ですか、こう言われるとね、バック与楽ですよってこう知られてるんです。だから私たちがやる行いは常にですね、これを書くことによって誰かの苦しみが抜けるか抜けないかなんです。自分は正しいか、間違っているものを破るか、そういうことなんて関係ないんです。そこがね、ずれてしまうと聞いている聞き方が変わっちゃうんです。仏教というのはあくまでも私の苦しみを抜いて楽になろう、また相手の苦しみを抜いて楽にしてあげたい、これが目的なんですよ。自分がかっこよく仏法を伝えたいとか、ね、誰でも布教ができるようなね、その誰に対しても話ができるような、自信を持って話ができるような人間になりたいとかね、そういうこととは違うんです。あくまでも苦しみを抜くことが目的。わかりやすく言えばお医者さんだとしたらですよ、病気を治すのがお医者さんの仕事なんですよ。それをね、お医者さんがね、患者さんがね、いやちょっとお腹が痛くてやってきたんですって言った時に、まあちょっと待ってくださいよ、なんでね、あなたはね、お腹が痛くなったんですかって説教を始める。どうせ食べ過ぎたからでしょう。そんなことしてるからお腹が痛くなるんですって言ってたらどうですか。お医者さんがね、説教しちゃう。いかにあなたが間違ってるかっていうことをね、説明し合うね、鼻お腹が痛いんですけど、あの治療をしてください。まだ話は終わってない、よく来なさい。あなたがいかに間違ってるか、もう二度とね、鼻痛にならないようにするために私は教えてあげてるんです。来なさい、座って。お薬は、薬の前にちゃんと僕の話を聞きなさい。いいかい、暴飲暴食したんじゃないの。いや、してません。何
暴飲暴食したい、じゃあなんか変なものを食べたんでしょ
でね、こんな風にこう説教し始めるお医者さんがいたらどうですか。病気の人を目の前にして、そうじゃないですよね。でもお医者さんだったらね、病気にかかったら、あ、お腹が痛いんです、治してください、あ、そんな大変だったですね、お腹を治してあげましょうと言って、その苦しみを取り除いてあげるのがお医者さんの仕事です。同じように仏教というのは心の病ね、もうその心の苦しみをですね、取り除いてあげることが仏教の目的なんです。なら仏教を聞いてね、ああよかった、心が楽になった、心が軽くなった、そういうふうにね思っていただけるようにお話をするんであってね、どちらが正しいかとかね、どちらが間違ってるかとかね、こんなこと関係ないんですよ。ところがね、もうどうしてもね、仏教っていうのを正義の道具にしてしまう、自分の正しさを証明するための道具に使ってしまう人は、相手の苦しみを取り除くことよりもね、自分の正しさを証明することばかりに時間を費やす。まあそういうね、僧侶の方って多いですよね。じゃあ、あなたのね、あなたは僧侶なんでしょ、誰か苦しみを抜いてあげてくださいよと言ったらね、死人の苦しみを抜いておりま、妙無量十如来とかね、生きた人の苦しみをね、抜いてるんじゃなくてね、もう仕事でねお経をあげてるだけ。こういうのってね、本当辛いですよね。何のためのあなたは僧侶なんですか。僧侶っていうのは苦しみを抜くことがね、仏の道を生きるんじゃないですか。仏様っていうのはね、人の苦しみを抜いてくだされる方なんです。その仏の御跡をしよね、したって進んでるあなたも苦しみを抜くことが一番の仕事じゃないんですかと。なんかね、自分の正しさを証明するとかね、俺は正しい教えを聞いてるんだ、あなたは間違ってる、間違いを破らなくちゃいけないとかね、そんなことどうだっていいじゃん。それよりも今目の前にいる人の苦しみをただひたすら抜いていく、心を楽にしてあげる、そういうことをしていることが仏の道じゃないんですか。どうもね、こういろんなのを見ているとね、その苦しみを抜くっていうことに対してみんなやってないんですよね。なんか自分の正しさやね、正しい教えとかね、もう正しさばかりを追求して、普通に今私は苦しいのに、その苦しみをどうしたら抜いてもらえますかとかね、そういうことについて全く答えようとしない、これはね目的違いなんです、仏教の。そういう目的が違うと変な方向に走っていくんですね。例えば論議のためっていうのは、人にね、どちらが真理かっていうことを言い争って、どちらが正しいかっていうことを言い争ってね、勝つために仏教を学んでいる、ね、また翔太のため、相手に勝ちたい、あの人に負けたくない、言い負かしたい、自分が正しいってことを証明したい、そういうために仏教を学ぶとかね、利用のため、生活のため、お金のため、お金を得るための道具にしたり、また生の、ね、ため、それ以外の煩悩を満たすために、仏教を学んでる。こういうのは仏教を聞く目的が違う。こういう人も聞いていながら聞く耳がない人なんだ。仏教は大事な、仏教を聞いていくときに大事な心がけというのは、そのあくまでも苦しみを抜いてあげたい、また自分の苦しみを抜いてほしいと、それが仏教なんだ。どちらが正しいとか、どちらが間違ってるとか、そんなことにとらわれるね、こんなちっぽけなことにとらわれるのが仏教じゃないんですよと。 こうやってね一生懸命お話をするのは、聞かね、聞いておられる方の苦しみが少しでもね、抜くためなんですよ。よくねこういうね質問ありませんかっていうとね、これ知識的な話を聞いてくるんですね。これはどういう意味なんですかとかね、先ほどこうあったんですけど、これはどういう話なんですかとかね、本当に知恵を求めての話ならいいですけど、自分と関係ない質問をしてもですね、自分の苦しみは抜けませんからね。だから仏教の目的っていうことを正しく理解していくってことが大事です。こういうことに気をつけて、聞く耳を持って聞いてくださいねっていうのが、この門不具足というところです。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ午前中は以上です。